ご機嫌いかがですか？先駆けセイラです。聞く幸せ自分軸セイラジオ、今回も私先駆けセイラが私の幸せ自分軸満載で、いわゆるオタッキーにお話ししていきます。前回がですね、なんと10回記念ということだったんですが、そんなことにもね、ある意味気づかず、ある限定ノートとそれに書いていることについてっていう、内容でお話ししてたんですが、今回お話しするのは何かというと、またノートに関してなんですね。またかっていう話なんですけど、今回はですね、前回の限定ノートとは違って、いや、ちょっと限定かもしれない、チッタノートっていうものについて、お話ししたいと思うんですよ。これ実はブログ記事にしてまして、チッタノートは手帳ユーザーよりも英語方眼ノートユーザーにこそ知ってほしいんだという厚苦しいブログ記事を書いたんですね。チッタノートっていうぐらいで、チッタってなんだと、チッタ手帳っていうのをご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、そのチッタ手帳のまあバリエーションとして出た、これがチッタノートと言われているノートなんですね。でこれいろいろ右翼曲折ではない、いろいろありまして、私も意見をお伝えする機会っていうのが実は今年の頭にありまして、頭っていうほど頭じゃないか、2月かなにありまして、で、そこからですね、ずっとこう商品化を心待ちにしてて、私の思いも反映されたような形で、私の思いだから反映されたっていう意味じゃなくてですね、もともと作りたかったノートなんだけど、やっぱこういうの求められてるよねっていうことで、チッタ手帳の考案者であります、青木千草先生とそのスタッフの皆さんがこれだって言って商品化したのがこの、8月から先行発売、予約発売で、今は一般発売もされていますチッタノートというわけなんです。でこのチッタノートなんですけどですね、これがですよ、まあやっぱ手帳が元なので、手帳の面した、手帳の顔したノートなんですね。チッタ手帳と並べたらもうほとんどチッタ手帳なんです。でただ一つ違うところがあってですね、それはカバーを外しても使えるっていうところなんですよ。でそれがチッタ手帳との差っていうところなんですけど、ここからがブログ記事にも書いたところ、手帳と同じところとして考えれるのが角がないってことなんですよ。角がないというか立ち落としてあるんですね。今ピピって言ってるのは電子レンジの音です。ちょっとランチ作ろうと思って、自分の電子レンジ でそれ待ってる間に録音するっていう、ちょっと生活感丸出しですいません、そうなんです。で一言で言うと、チッタ手帳とか普通の手帳、よくある手帳っていわゆるキャンパスノート、このリングノートとかじゃなくて、糸じゃなくて製本されてるノートとか、糸閉じのノートもそうかな、角ってちょんちょんでしょ、90度でしょ。でそれがチッタノートは立ち落としてあるんですよ、丸になってるの。でこれチッタ手帳ももちろんそうだし、それを真似して作ったというか、その縫製、体裁、なんだろう、本をつける技術で作られてるから、そのままチッタ手帳と同じ角が落とされた状態、丸い状態になってるんですね。これポイントだなと思ってて、英語のノート、方眼ノートを使っている人で、この角からやられてくる感じが嫌な人っていませんかね、いませんかねって。ちょっとお近くにそういう方がいらっしゃったらですね、ちょっと丸いとやられてくる感じは半減するので、あとノートをカバーに入れた時に角が一段引っ込む状態になる、カバーの方が外側にあってノートの角が傷みづらくなるんですよ、カバーを使うと。なので、いわゆる英語ノートをカバーに入れて使ってる人もうぜひ、なんだったらですね、一回チッタ手帳の出したチッタノートっていうのを使ってみたらいいんじゃないかなと思うんですよ。ただ高い。素敵なカバーがついていて、こう字が ブラウンで、落ち着いたシックなブラウンで、こうペイズリー柄が印刷されてて、チッターって書い金文字で書いてあるっていう、そういうカバーがついてて1980円ノートでこの値段は高いよね。まあ、ただカバーの掛け替えとかできちゃうから、それはねいいと思うんですけどね。どうだろう、それほどでもかな。そうかもしれないね。まあ、そういう方はまあ、スルーしていただいたら全然結構でございますので、何が言いたいかっていうとですね、あ、こういうのないかなと思ったら実はあるよっていう世界があるわけですよ。世界の話にしちゃった、ちょっと大げさだったな。角が落とされた英語の糸閉じノートってないのかいねと思ってたんです、実は。うん、だってカバーに入れても角からやられてくるんだもん。まあ、今私が使ってるノーブルノートっていうのはそれなりの厚みがあって100枚紙が挟まれてるんですけどね。で、100枚って100枚、200ページ分ってこと、うん、挟まれてるんですけど、これちょっと厚すぎるな持ち歩くにはと思いつつ、持ち歩いてたらね、やっぱ角からやられてくるんですよ。で、厚いからカバーつけるのもちょっとなと思ってたわけです。それ以上重いの嫌なんだ実際で、角が落とされてるノート、実は前回でお話しした、スターバックスのリングノートで使ってて、やっぱこれ角を落としてやると角からやられないんですよね。リングノートって角がないものも結構あるから、いやこれやっぱいいなって今めくりながら喋ってますけど、これいいな、このめくり味も、この角があるよりもめくり味これの方が好きなんだよなっていうところで、でもまあリングノートなんで、先月喋ったキャンパスノートとスターバックスコーヒーのコラボノート、リングノートなんで広げてこう喉の部分も使うみたいな、リングのあるところね、ここも使いたいっていうニーズにはちょっとそぐわないんですよ。英語の状態で使うっていう形になってきちゃうじゃないですか。チッタノートはこう糸閉じ製本、手帳と一緒だから喉の部分も使える、つまり英語サイズで持ち歩いて書き込むときは A4のサイズに広げられるっていう、ここがねやっぱこれを持ち歩いてる大きな理由なんですね。で、なんなら A4 サイズの紙を貼り込んだりもできるから、やっぱこの英語ノートっていうのがむちゃんこ大好きなわけなんですよ。そんなわけでですね、いやこの角が落としてあるノートいいよねっていうだからぜひとも英語ノートで方眼ノートも大好き人間の皆さん使ってみてっていう記事を書いたんですよ。それで Facebook にもちょっと上げたら、ちぐさ先生がまたこんなオタクな気づきは書いてる人がいると言ってシェアしてくださってですね、本当にありがたい話です。なんとおかげのさまでですね、まさかのって言ったらあれですけど、文房具ハッシュタグランキングで1位になったりとか、アラフォージャンル公式ジャンルで20位台に入ったりとかですねしちゃいました。もうありがとうございます。誰が読んでくれたんでしょうね。で、買ってくれた人いるのかなとか思って、私に収入が入るわけでは、入るわけではないって言いたかったんですけど、この楽天のアフィリエイトリンクを踏むと私に若干収入が入るありがとうございますでもそれを目的にしているわけでは実はなくてですね、もちろん入ったら嬉しいですよ、嬉しいんですけど、私こんな使い方してるんですけど一緒な使い方してる人いますかみたいな、そういうことの方がすごい私にとっては重要でね、一緒に使ってる人いるんだとか、そういう使い方知らなかったとか思ってもらえたりとか、なんかつながっていけたらそれが一番嬉しいなと思ってて、やっぱそこなんですよね、そこなんですよ、それしかない、逆に言うと、うん、なので 誰かに知ってもらえたかなとか広がってるかなとか、それが一番の楽しみなんですよ、うん、でもね一件 Facebook で買いましたっていうお言葉いただいて、で Twitter でも全然このブログ記事とは関係ないはずなんですけど、検索して見つかったTwitter のつぶやきに、おそれは知らなかったみたいなことをコメントして書いたら、チッタも買いましたみたいな、チッタノートも買いましたみたいなお返事いただいたりして、そのね約2名なんですけど、つながりのある先でチッタノート買ったという人がね現れたので、ちょっとね嬉しい限りです。それなりに広がったなと。いや一緒に使いましょうチッタノート。ところがねまだね私ねちょっと今の喋り方いまいちだった。一緒に使いましょう。ところがねまだそのノーブルノートはね書き終わってなくて、そうちょうどなんか乗り換えたぐらいの時にチッタが発売だったんで、まだねこれね年内は使うんじゃないかな、ノーブルノート。ヤーンっていうね、ヤーンではない、だってノーブルノートは中の紙がすごいオリジナルペーパーで大好きなんですよね。これライフさんの紙めっちゃ好きなの。ライフの方外の本が4紙、中学生の時からねめちゃ愛用してたんですよ。でこのクリーム色のノートがあると聞いて、もう大人になってからうわーもうこれだと思って使い始めたっていうのがあって、これ半分ぐらいの厚さだったらめちゃ使うんだけどな、あるけどね。そうでもノーブルノートのサイズ感とこの赤い表紙がちょっと好きなんですよね。長期の保存にも耐えられる中性紙です。ちょっとこれずっと保存するって感じじゃないけどね、書いてることがやばい感じなんですけど、何がやばいんだろう。そうでもねこれね、チッタノートまでまだたどり着かないって感じなので、またたどり着いた時にはですね一緒に使えるように、まず方眼ノートに何書いてんのっていうお声も、買ったんですっていう方からいただいてて、そういえばセイラさん何書いてるかっていうのは、その先月のキャンパスノートの話、いや結構書いたんだけど、ある本を参考にしてるよみたいな、詳しくは書いてないですけどね、書いたけど、それ以外の方眼ノートに書いてることって実は紹介してないなと思ってですね。で 2,3 年前に桃色ノートっていう、感情が動いた時に書くノートっていう話をしたものの、今はそれよりもおすすめなのは、皆さんがやりやすいのはスゴロクノート術ですよという話をしてて、でちょうどそのスゴロクノートのイベントがですね11月に大阪であるっていうところなので、それを盛り上げるという意味でも、スゴロクノートの話と方眼ノートの話っていうのはぜひとも書こうと思ってます。でそれ以外 の手帳とノートの使い方っていうのは私独自の方法論になってきているので、まあ、基本はねベースはチッタというか、チッタ手帳の講座も受けさせていただいて、ベースというよりも私がやってきたことの集大成的なところをまとめた上で、そこにヨガ理論ががっつり入ってきたのがチッタ手帳理論だなと思ってましてですね、その手帳の部分と方眼ノートの部分、私が書いて叶えてきたっていうのは一体どういうことなのかっていうのは表現していく時が来たなという気がしてるので、ご期待くださいというかですね、ぜひともご意見ください。こんなのが知りたいっていう、聞いてくださったらお待ちしてます。それをここから投げてほしいっていうですね、フォーム的なものが今ね実はないんですよね。まずいなと思ってですね、それもなんとか今月中にはブログ中心にブラッシュアップしますので、またね次回の放送聞いていただくなり、ブログを、追いかけていただくなりしてですね、ぜひブログの記事のコメントでもいいですし、ここにこの放送にボイスメッセージいただいてもいいですし、メッセージいただいてもね、文字でいただいてもいいので、お待ちしてます。どんなことが知りたいか、できる限りお答えしていこうと思ってますので、よろしくお願いします。一応ねメルマガもやってるんで、それを読んでいただいてその返信でっていうのもありでございますので、 そんなこんなでですね、これからの意欲にも燃えつつ、ありがたいことにノートのオタクな話をしたらアクセスランキングがすごいところまでランクアップしたよっていう、そういうお話でした。また次回お会いいたしましょう。今回もやたらとラッキーな内容になりましたが、こんな幸せ自分軸あなたにもあるかな、あったら教えてください。それではまた次回、聞く幸せ自分軸セイラジオ、先駆けセイラでした。